やっぱほらね、そうやってこう表現しにくいものっていうのもやっぱあるからさ、
うん
うん、言い方がね。
そうですね。
いや、そういう意味では、
はい、
俺ね、
うん、
あれ5月だったかな、
うん、
あれも5月だったかな、
うん、
あの中山うりって、
はい、
アーティストがいるでしょ、
ええ、
彼女のライブが福岡であって、
うん、
僕ね行ってきたんですよ。
お、どこであったんですか。
ルームス。
お、
で彼女は、シンガーソングライターで、
はい、
しかもこうアコーディオンをね
抱
えて、
うん、
歌って、
はい、
でトランペットも吹く。
あ、トランペットも吹くんですか。
そうです、もともとトランペットの方ずっと、なんかクラブ活動はブラスバンドで吹奏楽部で、もともとトランペットずっとやってたらしくて、アコーディオンの方が後から覚えました。
そうですか。
で今はもともとアコーディオンをねこう弾きながら座って歌を歌って、その合間にトランペットのソロもちょっと撮ったりみたいな。その弾くトランペットがこう、うん、ちっちゃなミニトランペットみたいなやつがあるんですよ。で片手でポンと持ってい っち
ゃう。あ、じゃあ何、あのアコーディオンを弾きながらトランペット吹いちゃうんですか。
あ、いや、アコーディオンのソロを取って、でちょっと休んで歌、また歌って、次はそのままトランペットのソロとか、歌ったとすぐトランペットのソロとかあるんですけど、もともと声がすごいその特徴的で、もう中島君的なこう表現で言うと、
うん、
もうね、なんかもう持ってかれる声
俺そんな言い方したことないですよ。
そう。俺イメージとしてなんかそんなこと言ってそうだなと思って。
ああ、なるほど。わかる。
要はその何、何て言うのかな、うまい落語家みたいな。もう話し始めでこうなんか。
ああ、もう人の心を、
ね。こう引き込まれちゃうみたいな感じの。だからもう声だけでね、歌だけで持っていける人なんで。
はい。
元来が。
うん、
そこにその。ね、ちゃんとバンドの演奏も加わり、本人のアコーディオンも加わり、
うん、
トランペットも加わりで、
うん、
今ちょっとこうアコーディオンをあの主体とした音楽っていう世界中にいくつかあるじゃないですか、
はい、
例えばちょっとタンゴとかあったり、
はい、
パリのミュゼットだったりみたいな要素とか微妙に入れながら、
うん、
あと、まあ、アコーディオンと関係ないけどニューオーリンズ的なものとか、うん、そういうこう世界各国の音楽の要素もこうちょっとずつ取り入れながら、こうちょっとおしゃれな、ね、
うん、
ちょっと歌謡ポップスを作ってるみたいな、うん、これがね、もうお客さんもかなり盛り上がってて、ルームスで、ルームスソールドアウトで、
おお、
これはしかも生で見えてね、よかったね、あれは。またね、彼女はね、トランペットって、まあ、今はアコーディオンを、ね、主にやってる、トランペットって、まあ、ソロってちょっとしかないんだけど、
うん、
もうなんか、もうトランペットがチラリズムなのよ。
どういうことですか。
もうほんのちょっとしか吹かない、まあ、全体曲全体で言うとチラッとしかトランペットの吹くってことは見せないんだけど、そのチラッと吹くそのあのフレーズがかっこいい。
へ
ー、うん、もちろんアコーディオンもかっこいいんだけど、あれトランペットの、ね、フレーズがねかっこいい。いや、俺ちょっとあれ今見てよかったな、あのライブと。
私はトランペット好き。
いや、常にそうばっかりでもないんだけど。
でもそうやって中山うりさんは吹奏楽部でトランペットかなり吹けるけど、あまりいっぱいしないところがまたいいんでしょ。要は、ね、
そ
めっちゃやればやれるんだけど、わざとかどうかわかんないけど、ちょろっとして。
やっぱまあまあ歌手としての声だね。声もですね。
持ってく声でしょ。
持ってく声。
わかります。でもね、共通点があるんですよ。持っていく声の人の共通点、力が入ってない。
ああ、
スッて出て、そのねかすれ部分も含めて声の幅でもういい料理になってるような感じです。
ちょっと、まあ、声そのものはほらだってね、うん、こうどうにかしようと思ってできるのって限度があるじゃない。
そうなんです、ね、
要はもう声がいい人、まあ、要は歌声がいい人っていうのは、
はい、
もうあれこそそれこそ親に感謝だよね、もうね、うん、そればっかりもうそうとしか言いようがないじゃない。
そうね、
うん、
でもそう今ね聞いてる、もしかしたらボーカルを目指そうと思ってるね、あのボーイズ&ガールズにはね、そんなことないぞと頑張れって俺は言いたいですけど、
いやいや、声質が全てじゃないけど、
じゃないけど
声質がかっこいい人は、うん、もうそれはそれでちょっと恵まれてると
思った。恵まれてる、うん、
うん、
でも大丈夫だよ頑張れでも本当、僕でもおっしゃるのは、僕先週ね前回言った、あれも一緒ですよ。ボノボさんも、
そうね、最
中の子さんも一緒です、
ね、
さーて出とったらもうキャーっていくって。
そうね、まあでも今の話も言うてみれば、ほらルックスがいい人だって一緒やんか。
俺最近それ思わないんですよ。最近ね、俺ようやく大人人間になってきたのが、ルックスだけでは女の子に持っていかれなくなりました。
お、大人になったね。
ええ、やっとやっぱりね、その全体をね見るようになりました
よ。別にいいんだよ、顔見ててもいいんだよ。
でもやっぱ顔だ、逆にね、顔だけがね可愛い子ってね、多分ねかわいそう、そうやってチヤホヤされちゃうから、逆にね、
いや、そこをね、大人になるってことはそこの見方を変えるってこと。
はいはい、
ね、ルックスで判断してるっていうのは、うん、その作りの美しさを判断したわけ
よ。そう
じゃなくって、人間の内面は
出てくるんです。
外面のどっか出るでしょ。
そうなんです。
それを読み取るって意味でルックスで判断するはありじゃん。
ああ、なるほどね。なるほど、
ルックスで判断していたのを内面を重視するようになりましたっていう人は、うん、
はい、
外面と内面は別物だと思ってるわけ。
なるほどね。
繋がってるんだから。
繋がってます。
繋がってって考えたら、外見で判断してもいいわけよ。外見にその人の内面がどっか出てる。
いや、それ言えます、ね、
それを読み取れるようになるのが大人です。
あ、おっしゃる通り、うん、おっしゃる通り、
そういうことです。なかなかね、でもそう思ってくれる人も多いじゃん。
なことないですよ。稲葉さんのあのチリチリパーマの感じは出てますよ。
それ見たままやんか。そこ自体が見たままやからまず。
すいません、僕もチリチリパーマ兄弟なのであんまりそこは言わんとこう。
それでなんかこう髪の毛後ろにギュって伸ばして
るの。伸ばして、僕チリチリパーマだから伸ばしてるんですよ。もうどげんもこげんもならんから。
あ、それでずっとやってればまっすぐになるかなみたいな。
違います、散髪代もったいないんですよ。
それこう結んでるやつをこうグーって後ろに伸ばして、こう結んでるやつのまんま、その結んでこう長く伸びてるとかあるでしょ、
ね、
長く伸びてるところから1週間ぐらいぶら下がってどっかにこう吊るされてさ、そしたらその
伸びない、
まっすぐになるかもしれない。
ならない。
その圧力
剥げる。単に剥げる。それは
もういいじゃん。
よくないですよ。
剥げてまっすぐになるかもしれない。
ダメですよ。内面が外見に出るんですから。
そうやって、ね、努力してまっすぐしようっていう一生懸命さが外見に出るわけじゃん。
やだ、一生懸命さ出てんの。余裕ない感じやだ。あいつ一生懸命
です。いや、でも今も余裕あるよね。見えない。
あ、ひどい。もうないですけどね。ひたすら余裕はないですけどね。
やっぱ出るからね。
出ますから
。そこ読み取れるかどうかが大事なの。
そうですね、うん、余裕のある人間になっていきたい僕もね。
余裕がある人間になりたいっていう人は余裕持ってないでしょ。
いや、そうですね、うん、それはまさにそういうことですよ。
余裕とかはできちゃうもんなんだから。
そうですね、そう
作ろうと思って作った余裕は不自然。
そうですね、うん、だから
逆に言うと余裕がないっていうのを、
うん、
余裕がないからダメだなと思うのがダメ。
ああ、な、そっかそっか。うん、じゃあ思わんようになったらいいな。余裕のことなんか忘れちゃえる人間になったらいいな。そんな感じでいいんですよね。
わかんないけど、
うん、はい、そんな感じで、
ね、うわ、今日長いことしゃべったね。
長いっすよ、
何分ぐらいアップされてるか分かりませんが。
そうですね、うん、一応収録時間は45分22秒です。はい、これが何分になってるかお楽しみに。
いいな、
はい、
ね、帰省ラッシュの方もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。
稲葉でした。
稲葉さんでした。